皆さんお元気ですか？この番組は年間2万5000人の患者を診察する泌尿器科専門医、そして筋トレドクターの久保田哲也先生がお送りするラジオ番組です。ナビゲーターは私、ラジオポアロ上条英子です。どうぞよろしくお願いいたします。そしてメインパーソナリティは、
はい、筋トレで世の中がハッピーになる、そしてコロナも打ちのめせということでですね、筋トレドクター久保田がお送りしていきます。よろしくお願いいたします。
はい、久保田先生、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、今もうちょっと寒くもなってきましたけれども、
はい、
寒いと布団から出たくないということは人間みんなあるんですが、
はい、
それ以上に例えばちょっと疲れがあるとかね、人間働いてれば疲れる人もいっぱいいると思うんですけども、
はい、
疲れということをちょっと教えていただけたらなと。結構私も疲れやすいなというのがありまして。
そうですよね、
はい、疲れとは
この現代社会で疲れてないって人はほとんどいないんじゃないかと
確かに確かに
思いますよね。
いないですよね。
あなた疲れてますねってね、疲れてますかって、疲れてませんって人はほとんどいない。
聞いたことないですね。
聞いたことない、
はい、ね、だから疲れてますかって言うとそうなのよって言って話が始まるという ね、 そうね。その疲れって一言で、ね、言うと疲れですけど、
はい、
原因っていろいろあるもんなんですか？
もちろん疲れの原因っていうのはさまざまもちろんあるんですけれども、
はい、
疲労っていうことに関してはもちろん体力的な疲れもあるし、
はい、
精神的な疲れもあるじゃないですか。
はい、
はい、でそういうものが大体の人は混在しているものがあると思うんですよね。精神的にも疲れてて体力的にも疲れてると、
はい
はい、いうことですよね。だから疲労っていうともうすごい大きい概念になってくると思うんですけれども、
ね、
はい、大体でもその疲労っていうのはそういうホルモンバランスとかが崩れてくると、
うん、
やっぱ疲労が起きやすいということがだんだん分かってきてるっていうのはありますよね。
はい、
はい、
なんか疲れ方も子どもの頃に例えば走って疲れるとか、
うん、
そういうものとは全然大人になると違いますよね。
そうですよね、はい、ただね、なんかマラソンして完走して疲れたっていう疲れじゃなくて、なんかじわじわもうなんかだるいなとか、気だるい、
はい、
うん、で精神的なことだとね、もうちょっと鬱っぽくて、なんか、
そうですね、
なんかもうね、
はい、
何やってもなんか気力が湧かないとか、そういうのもあるのかなと思うんですけれども、
うん、
はい、
はい、その疲れの中で、
はい、
病気というか、
はい、
症状として現れるっていうなんか病気っていうのもあるそうですね。
はいはい、その中で副腎疲労症候群っていうね、皆さんちょっと聞いたことあるかもしれませんけれども、
はい、
副腎疲労症候群っていうのは、
はい、
本当の病名っていうか、日本でちゃんとした病名として認められた病名ではないんですよ。
はい
はい、だから副腎疲労症候群ですっていう病名は、日本では一般的には使えない病名なんですよね。
そうなんですね。
はい、これは、はい、アメリカとかではもう 3,40 年ぐらい前からこういうような概念があるって言われているんですけれども、はっきり言ってまだ完全に日本ではその病名として認められている病名ではないんですが、
はい、
その副腎っていうこのホルモンですね、
はい、
これはもうさまざま50種類以上あるホルモンって言われてるんですけども、
はい、
そのホルモンがもう副腎っていうのはたった 5g ぐらいしかない、
はい、
私たちも泌尿器科っていうのは副腎腫瘍とかを取る手術とかも、
はい、
一番簡単な手術なんですよ。腹腔鏡でやる手術で一番簡単な手術で、
はい、
まず専門医を取る前に登竜門として腹腔鏡のお勉強するときに、
うん、
そのちっちゃい腫瘍を取るっていうのがお勉強のようにやるんですけれども、
そうなんですね、はい、
その本当にちっちゃい 5g ぐらいのところに、ステロイドホルモンっていう本当に、代謝とかコルチゾール、アルドステロンとかいろんなホルモンを 代謝を司っているものとか、電解質のバランスを調整するとか、ストレスをコントロールするとか、さまざまな体に本当に基本的に作られているようなホルモンが産生されているんですね。
はい、なるほど、はい、ステロイドというのは、よく耳にされる方も多いと思うんですね。
はい、
よく皮膚炎なんかに塗る薬だったりとか、
うん、
あとは、ちょっとした免疫の病気の時に注射したりとかっていうような話は聞いたことはありますね。
はい、
じゃあその5グラムのところから、その小さいところから、そのとても重要なものが出ているということですね。
そうですね、はい、
はい、
その小さいステロイドだから、よくステロイドとかを、
はい、
皆さん抗原病とかの方とかでずっとリウマチとかでも飲み続けらしてらっしゃる方がいらっしゃると、はい、今度は自分の ステロイドを出すホルモンとかが弱くなっちゃったりとかして、はいはいはい、例えば免疫力が弱くなったりとかしてちょっと感染症にかかりやすくなったりとかするようなこともあるわけですね、
はい
はい、なんでこのストレスとかでその副腎が疲労してくるっていうのが副腎疲労症候群なんですけ ど、
なるほど、
それで慢性疲労とか、はい、うつっぽい症状とか、はい、そういうのが出てくるんですね、はい、
そうなんですね、はい、だいたいどんな原因があってなるんですかね、うん、
だいたいやっぱり一番やっぱり多いのがストレスですよね。
ストレス、はい
はい、まあ、ストレスって言ってもね、一概にまずストレスって言ってもざっくり大きいものはあると思うんですけれども、うん、はい、やっぱりこうプレッシャーって、人間ってやっぱりストレスってある程度は逆にね、何にもないストレスが何にもない状態、うん、1日年間ハワイにずっといるみたいなところだと、逆にそれってあんまり脳を刺激してないので良くないじゃないんですよ。別にハワイにいる人がみんなダメだと言ってるわけじゃないですけども、南国のリゾートに行きたいけどずっと南国のリゾートで暮らしてても、だからある程度のストレスっていうのは大事なんですよね。試験の時って試験勉強するためにやっぱり試験の時にストレス全くないで試験望まないじゃないけど、そういう時ってやっぱり人間ってやっぱりいろいろ考えるし、だけどそのストレスをかけすぎちゃうと、はい、うん、それでもう疲労とかうつ、だから絶妙なストレスは必要なんですよね。オリンピック選手はストレスがないと金メダルも取れないわけですから、
うん、本当にあのハワイ在住の日系人の方にそれ同じこと言われたことがあって、
うん、
あの私たちはストレスないからダメなのって言ってたぐらい、はい、やっぱりそのストレスでその日本人ってこうなんて言うんでしょうね、気遣いしたりとか、うん、いろいろ考えたりとかするっていうところをなんか褒めるつもりで多分言ってたんだと思うんですけども、うん、確かにそれは必要ですよね、うん、はい、
やっぱ日本人ってやっぱきっちりしてたりとか、うん、真面目だったりとかっていうところっていうのは、
うん、
で皆さんストレスが溜まってるかもしれませんけど、逆にそういうふうにストレスを乗り越えて、うん、なんか国民的にみんなで頑張っていこうっていうような国民性っていうのはあるんじゃないかなって思いますけれども、
確かに確かに、はい、
それがでもどんどん度が過ぎちゃうと、
はい、
やっぱりストレスフルになってその副腎疲労が起きてしまうというような状況ができますね。
そうなんですね、はい、ストレス、うん、まあ、そどうしたいのかっていうのも、ね、難しいところだと思いますけれども、じゃあ、うん、肩なストレスってことですね。
肩なストレスね、はい、だからメリハリをやっぱり仕事は仕事、うん、遊びは遊び、そういうのも大事だと思うけれども、うん、結構この前私また話変わりますけど、ホリエモンさんの、
はいはい、
あの公演に行って、はい、ホリエモンさんの公演にちょっと、ね、参加させていただきましたけど、あの人とかって、うん、多分仕事とあの遊びが全部融合してるような人間だと思うんですよ。
そう
ですね。
はい。そうい
う、はい、ずっと遊んでるけどそれが全部仕事になってるみたいな、うんうんうん、でも言いたいこと全部言ってるから、うん、まあストレスももちろんね、いろんなバッシングとかも受けるからあるとは思うんですけど、うん、でもね、はっきり言ってね、収監されて捕まっても、うん、そこまで存在感を示すぐらいの人ってなかなかいないから、やっぱり、
うん、
そういうのは憧れますけど、やっぱりね、普通の人はやっぱり仕事と仕事、
はい、
ね、遊び遊びっていうところの、ね、分、うん、ね、皆さん分けられてると、だからうまくそこでストレスを発散できる場所を作っていくっていうことが大事ですよね。
そうですね、はい、じゃまずストレスが原因と、はい、そしてその次に
あとは睡眠ですね、睡眠不足ですね、うん、はい、やっぱりこのホルモンの分泌は最も活発になる時間ですね。特に男性ホルモン、前テストステロンの話とかもしましたけど、
はい、
午後10時から午前2時の間にしっかり寝るっていうことが大事で、はい、
無理あ、でもそうですよ ね、昔からそのなんだろう、成長ホルモンとか、
はい、
あの美容のためとかゴールデンタイムとか言いますよね、はい、2時までね。
だからもうそれは一番大事っちゃ大事なんですよね、睡眠をその時間に取るとかどうか、
はい、
うん、
まず睡眠ですね。
そうですね。
でもう一つは
あとは栄養不足ですね、はい、はい、こういうのもいわゆるストレスを緩和させるような形っていうのは、まあ、結構やっぱりご飯を食べてない、今若者とかでも多いですけども、うん、はい、全然お菓子しか食べてないとか、
あ、
い
ますね、
うんうんうん、はい、それでもうずっと暮らしてるような方がいたりすると、はい、やっぱりホルモン自体はね、ホルモンって、まあ、いわゆる焼肉のホルモンじゃないですけど
、はい、
焼肉のホルモンは美味しいですけどね、
美味しいです
けども、はい、まあ、そういうホルモンじゃなくても、まあ、タンパク質とかを作ってる、はい、やっぱりその臓器を作って筋肉とか骨を作ってるのもプロテインとか、
うんうんうん、
そういうのもすごい大事ですし、やっぱりしっかりお肉とかお魚とか、
はい、
そういうのをしっかり取る ことが大事。やっぱお菓子とか、ねね、甘いものばっかり食べてるっていう若者とかすごい多いですからね、
最近ね、はい、多いですもんね。
多いです多いです、はい。
じゃあこの三拍子が例えば揃ってしまうと、はい、どんなことが起きるんでしょうか。
そうですね、そしたらやっぱり疲れ、もう疲れると何もやる気がないとか、起きれなくなったり、あと物忘れが強いとかですね、
はい、
あと女性だと約 PMS とかですね、そういう生理痛みたいな症状が起きたりとか、まあ、更年期の症状ですね。あとはまあ免疫力も下がるので、まあ、このご時世で風邪をひきやすくなったりとかするということですね、
は
い、
あ、なるほど、はい。ね、でもなんかだんだん私聞いてて落ち込んできましたけどいやでもそうですよね、確かに。でも睡眠不足もストレスの一部といえばそうですよね、うん、寝てないってすごいストレスだなと思いますんで、ね、
寝たい時に寝る、まあ、ね、常に 夜ね、うん、あ、朝早起き、ね、10時前に寝るっていうのは無理かと思いますけど、うん、寝たい時に寝た方がいいですよ、
ね、そうですよね、です、はいはいはい、でじゃあそれって、まあ、はい、あのなんて言うんでしょうね、ちょっと不定愁訴とか、あの自律神経とかっていう感じで、はい、あの診断されたりとかするっていうことも多いと思うんですね。結構多いですね、
はい、
でそれはじゃあ検査では分かるんですか。
そうですね、副腎の検査っていうのをですね、うん、そのコルチゾールとか、
はい、
あと DHEA って言って、はい、そのマザーホルモンって言われてるそこの、検査をしてるんですね、はい、採血をするんですけれども、やっぱりこの採血っていうのはあくまでも保険診療ではちょっと難しいので自費でやるような検査になりますけれども、はい、そういうものをしていただいて、あとはその DHEA っていうのはサプリメントを取るものがあるんですよ、
はいはい、
これは DHEA って、これもホルモンが入ってるので、はい、一般的な人買えないんですよね、あのだから普通にあの薬局とかでは買うことができなくて、はい、所定のクリニックとかで、はい、医師が個人輸入したものを、はい、あの患者さんに処方するような形でお渡しするような形なんで、
はい、
あのインターネットとかで買うことはできないんですけれども、そういう数値を測ってみて、はい、それであのお渡しすると処方するというような形になりますね、はいはい、
じゃあまあそういった検査をしてみて、
はい、
まあ、それが原因であれば、まあ、それが治療すれば治っていくってことですよね。
そうですね、だから皆さんが疲れてる原因っていうのは様々あると思うんですよ。もちろんあの更年期とかの症状でホルモンのバランスが崩れてるっていうのもあり得るし、自律神経の乱れもあるかもしれないし、
はい、
その中に副腎疲労っていうこともあるかもしれないって、まあ、様々な要素をちょっと考えてみるっていうのも一つかなっていうふうに思います。
そうですね、はい、まあね、なんとなく、まあ、自分が怠けてるんじゃないかとかいうのも思いがちなんですよね、
う
ん、ちょっと起きれないとか、うん、鬱になるとか、うん、でまあコロナ禍で結構この、ね、精神的にちょっと落ち込んでしまってるっていう方も多いと思うんですけども、
はい、
実は何かがそういう原因が隠されてるかもしれないんですね。
はい、
はい、でじゃあそういうあの先生のところに行ってもらえるサプリメントとか、
そうですね、
あとは、はい、まあ生活も変えた方がやっぱりじゃあいいってことですよね。
そうですね、生活習慣の中で、うん、まあ、こういうことに気をつけた方がいいかなっていうことを、うん、まあ、ある程度ねサポートしたりとかですね、あとはまあ今オンライン診療とかもあるので、うん、まあ、病院にねちょっと行きたくないとか行くのがちょっと怖いという方であったとしたら、うん、まあ、カウンセリングみたいな形でオンライン診療もできますし、うん、
はい、
あのそういう DHEA のサプリメントもですね、多分今月ぐらいにはうちのクリニックにも入る予定にはなってるん で、
ね、
アメリカの方からの関税が入ればですね、
うん、
そしたらですねそういうものを、お送りする、う
ん、はい、
あのオンラインで診察してあの送るということもできるので、そうするとまあ病院に行かなくてもです、うん、診察ができるような形かなと思います。
じゃあちょっと気軽にあのお問い合わせできます ね、
はい、
なんかやっぱりねみんなちょっとしたことで病院は行かない方がいいんじゃないかみたいな、
うん、
で行くの怖いっていうのもあるし、あとこんなことであの病院の皆さんをこう煩わせるというか、うん、あの時間取らせちゃいけないみたいなことを言ってる人も私も周りにもいたので、
うん、
いやオンライン診療はもうおすすめですね。
そうですね、オンライン診療は本当にまず、まあ、風邪ひいた時とかは皆さん本当にあの今風邪ひいた時どうしようっていうのがあると思うんですけど、まあ、風邪ひいた時はまずオンライン診療していただくっていうのが一番いいかなと思いますね、
はい、はい、そうですね、まあね、コロナでねなかなかあのいろんな症状で病院行くのやめてる方とか躊躇してる方いらっしゃると思いますけど、
はい、
まあ、あのコロナ前のことを考えると、コロナ前の な病院っていうか普通に考えると病気っていっぱいあったじゃないですか、いっぱいあったのにみんな行かなくなってるっていうのもちょっと問題かなっていう、
そうですね、
うん、気もしますんでね、はい、ぜひ皆さん自分の疲れがちょっとおかしいなと思ったらお医者さんにねご相談するっていう方法もありますので、ぜひご参考になさってください、
はい、
筋トレドクター久保田の疲れ知らずの体を作る方法ではお便りをお待ちしております。先生に聞いてみたいことをぜひメールでお寄せください。メールアドレスは筋トレドクターアットマーク fm松戸.com です。筋トレはローマ字、ドクターは DOCTER です。先生、次回はどのような、
はい、次回はですね、はい、名医のいる相談室というですね、はい、今 YouTube をされてるオルタスジャパンさんっていうところがあるんですけれども、
はい、
情熱大陸とかをやってるところなんですね、はいはい、情熱大陸のそこが医師の番組を始めてですね、そこに私もちょっと参加させていただいてるの で、はい、 そのお話をちょっとさせていただきたいと思います。
はい、はい、それではまた次回をお楽しみに。ラジオポアノ